はい、それでは問題編の第5回目やっていきたいと思います。第6の訴え提起からですね、やっていきましょう。まず第1問。訴訟審査に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれかと。訴訟審査の結果として、訴訟に不備があることが判明した場合の補正命令は、裁判所諸機関がする。あ、これ知識編でもやったやつですね。結論は×です。×なんですが、訴訟審査の結果のね、その補正命令というのはですね、裁判所諸機関もすることができます。することができるんですが、原則としては137条1項で裁判所が行いますね。ここ気をつけましょうね。裁判所諸機関に命じることはできるんですが、原則として行うのは裁判長です。はい。従ってこれは×ですね。で、2番。訴訟審査の結果と、訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合、裁判長は直ちに訴えを却下することができる。これも×ですね。まずは補正命令をしましょうというやつですね。はい。従って×です。はい、3番。訴訟審査の結果として、訴状が却下された場合でもあっても、訴えの提起による時効中断の効力が生ずる。あ、これね、ちょっと間違いやすいかなと思うんですけど、あくまでも、訴え提起によっての時効中断の効力が生じるのは、裁判所に訴状を提出した時です。時なんですが、結果として訴状が却下された場合というのは、それはね、もはや訴え提起したとも言えないでしょうということから、結果として訴状が却下された場合に関しては、時効の中断、あ、改正民法化だと、完成猶予ですね。については、その効力が生じません。これね、気をつけてください。はい。よって、×ですね。はい。で、4番。訴状における立証方法に関する記載も訴状審査の対象となる。これね、現場では迷う足かなというふうに思うんですが、結論から言うと×になりますね。訴状審査の対象になるのは、基本的には訴状の必要的記載事項。133条の2項に書いてある1号2号についてですね、133条2項の1号2号に記載してあるものが記載してあるかどうかという点になりますから、立証方法に関する記載は訴状審査の対象にはなりません。はい。よって×になるんですが、おそらく現場では3と5で悩むと思います。3と5で悩んで、5を確実に丸だと言い切れるかどうかという問題だと思いますね。はい。で、5番。当事者が法人である場合において、訴状にその代表者の記載があるかどうかは訴状審査の対象となると。これは丸を打ちたいんですよね。やっぱりこう、133条2項1号によってですね、まあ、法定代理人が必要的記載事項になるよと。で、その法定代理人の規定というのは、37条によって法人の代表者に順用されているよと。この辺は基礎知識になっていますから、このね、5番に関しては丸を打ちたいと。まあ、そうなると、まあ、3も4も×なんだろうなというふうに判断したいような問題でしたね。はい、従って正解の選択肢は5番になります。では、第2問です。訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれかと。はい。1. 訴状の審査は受訴裁判所が行うとありますが、これは×ですよね。はい。訴状の審査は裁判長が行います。はい。で、2番。証拠の引用または添付の不備は補正命令の対象となる。これも×ですね。はい。補正命令の対象となる。すなわち訴状審査の対象となるのは、133条2項の必要的記載事項だと押さえておけば大丈夫だと思います。したがって×と。で、3番。補正命令の対象となる事項については、裁判所諸機関に命じて補正を促すことができない。これは×になりますよね。はい。先ほどの足とは違って、裁判所諸機関に命じて補正を促すことができますから、これは×になります。で、4番。訴状が被告に送達された後は、訴状を却下することができない。品質ですね。これは丸です。はい。さあ、訴訟が継続してしまった以上、訴状が被告に送達されて、訴訟が継続してしまった以上、訴状却下はできません。この場合は、140条によって判決により訴え却下が出ます。はい。訴状の不備が看過されて被告に送達された場合に関して、後からそれに気づいた時というのは、訴状却下ではなく、140条による判決却下が出ます。はい。で、5番。訴状を却下する命令に対しては不服を申し立てることができない。これ×ですね。知識編でもやりましたが、訴状却下命令に対しては即時抗告ができました。137条3項です。はい。従って正しいものは4番ですね。はい。では次第3問。訴えに関する次の A から O までの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものはどれかと。あ、訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は被告に対する訴状の送達の時である。これでも何回も出ますね。×ですね。はい。で、E。訴えの取り下げは被告に訴状が送達された後は被告の同意を得なければすることができない。これね、もしかしたらちょっと悩んじゃうかもしれないですけど、訴えの取り下げに同意が必要となるときはですね、その被告が、裁判をね、する意思を示したときです。あくまでも被告が裁判をする意思を示したときですので、どのような場合かというと、261条2項ですが、相手方が本案について準備書面を提出。弁論準備手続きにおいて真実。または口頭弁論した後ですね。はい。ですから、訴状を送達された段階では、未だ訴えの取り下げをするにはね、相手の同意は必要ではありません。従って、×と。はい、で、う。 訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、計上を始めた日から2週間を経過することによって生ずると。はい、これ知識編でもやりましたが、2回目以降、2回目から先、2回目、3回目、4回目の公示送達というのは、職権で行われ、刑事の翌日に効力発生でした。はい、したがってこれは罰になります。これね、知識編でもしっかりやってますね。で、重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論した時であっても、当該訴えは適法とならない。うん。これはですね、丸なんですよね。これね、被告が異議を述べないで本案について弁論した時に適法になるやつというのは、基本的にはその被告本人の利益保護のための規定についてはね、被告本人が、異議を述べなく応訴した場合というのはですね、別に、適法と考えていいでしょうと。まあ、訴えの変更の請求の既存同一性とかの要件がそうですね。で、この重複する訴え、まあ、つまり二重起訴142条というのは、訴訟不敬罪という点もね、しっかり趣旨に入ってますから、まあ、訴訟不敬罪の防止ということで、公益的な観点も趣旨に入ってますから、当然ね、二重起訴にあたる訴えについて、被告が異議を述べないで本案について弁論した時であっても適法とはなりませんね。はい、したがって、丸です。で、訴状は第1回の口頭弁論記述後はこれを却下することができない。はい、これもまたよく出ますね。はい、第1回口頭弁論記述後というのはすなわちね、被告に送達されているということですから、もうその段階に至ったら訴状却下はできません。判決による訴え却下をしますね。140条です。したがって正しいものは絵と音となって、正解の選択肢は5ですね。はい。では次。次、第7の口頭弁論の証拠に入っていきたいと思います。ここはね、こう全体の知識をしっかり持っていけば、そこまでね、難しい分野ではありませんから、得点源にしたいところではありますね。まずは第1問。次のアからオまでの記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、どれですかと。あ、被告が最初にすべき口頭弁論の記述に出頭しなかった場合には、原告が出頭していれば、答弁書の陳述を犠牲することができるが、ここまで合ってますね。原告が最初にすべき口頭弁論の記述に出頭しなかった場合には、被告が出頭していても、陳述の、訴状の陳述を犠牲することができない。うん、罰ですよね。158条の陳述犠牲というのは、当然ね、原告被告問わず、双方の当事者に適用されます。はい。出席当事者の、利益をね、害さないために訴訟を前に進めるための規定というのが陳述規制ですから、当然、原告被告どちらが欠席した場合であっても、適用されます。したがって、あは罰。で、い。当事者が故意または重大な過失により、時期に遅れて提出した抗議防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、相手方の申し立てがなくても、却下の決定をすることができる。はい。時期に遅れた抗議防御方法の却下について、職権でできますかと問われてるんですね。はい。これはね、157条を見ればわかるんですが、丸ですね。はい。時期に遅れた抗議防御方法の却下は丸ということ、職権で行えるということになります。若干プロパイよりですけど、これはね、正解したいらしいですかね。はい。時期に遅れた抗議防御方法の却下というのは、まあね、その当事者の不意打ちを募集するという意味もありますけど、あまりにもね、訴訟を長引かせないという意味もありますから、そういう公益的な観点からの規定だということをね、しっかり、頭に入ってれば、まあ職権でもできるでしょうという結論に至れたかなというふうに思います。当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により過料に処されることがある。はい、これよく出ますね。罰ですね。当事者が悪いことしたら、基本的には真実規制が入りますから、過料とかね、まどろっこしいことやらずに、真実規制を入れちゃって、早めに訴訟を展開させようということですね。従って罰です。はい。で、当事者紹介に対し相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は紹介をした当事者の紹介事項に関する主張を真実と認めることができる。はい、これもやりましたね。当事者紹介に対して回答を拒んだ場合の特別の制裁はありませんでした。これだけ唯一気をつけてくださいって言ったやつですね。当事者が悪いことしたら基本的には真実規制が入るんですが、当事者紹介、163条の当事者紹介に従わないことについては、特別の制裁はありませんでしたというのを、知識編でもね、言いました。気をつけましょう。よって、絵は罰です。お。当事者が適切な時期に抗議防御方法を提出しないことにより、訴訟を辞退させたときは、裁判所はその当事者に、その勝訴の場合においても、辞退によって生じた訴訟費用の全部または一部を負担させることができる。はい、これね、知識編でもやりましたが、訴訟費用というのは原則として敗訴当事者。ですが、このような場合ね、この適切な時期に攻撃防御方法を提出したいことにより訴訟を遅延させたとき、辞退させたときというのは、裁判所が裁量、職権でですね、訴訟費用の全部、または一部を勝訴当事者に対しても負わせることができました。したがって、丸ですね。よって、意図が正しいものとなりますから、正解の選択肢は4番ですね。 うん。こんな感じでね、こう全体的にね、知識編でね、こう、やったことや、その言葉の証拠に関するね、こう、なんだろうな、こう、流れに対する一連の知識がしっかりね、手続きの流れと一緒に入っていればですね、基本的には間違えにくい問題が多いですね。当然難問はあるんですけども、ここはね、結構得点源にしたい分野ではありますね。はい。では第2問。証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさいと。1番、裁判所は証拠調べをするにあたり、訴訟関係または証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聞いて、決定で証拠調べの記述において専門的な知見に基づく説明を聞くために専門委員を手続きに関与させることができる。これ丸ですよね。はい。当事者の意見を聞いてという文言もしっかり入ってますから、丸と。で、2番。裁判所は証拠保全として文書の証拠調べ及び検証をすることができるが、証人の尋問をすることができない。これまずですね、別に証拠保全というのは、できる証拠調べに関してはね、別に制限はありませんから、証拠保全に関しても当然証人の尋問をすることはできます。したがって、罰と。で、3番。当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。うん、これもね、結構出ますね。これ、罰です。はい。当事者本人の尋問、当事者尋問っていうのはあくまでも証拠調べの一種ですから、それについてね、訴訟能力を有している必要はありません。訴訟行為ではありませんからね。当事者の訴訟行為ではなく、あくまでも証拠調べ内での陳述ということになりますから、当事者尋問についてですね、訴訟能力を有している必要はありません。したがって、3番は罰ということになります。で、4番。証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は受命裁判官または受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。うん、これもね、よく出ますね。知識編でもやりました。裁判所外での証人尋問ができる場合というのは195条に規定されていますが、気をつけてくださいと知識編でも言った通りですね。195条には、正当な理由なく証人が出頭しないときというのは入っていません。裁判所外で証人の尋問をすることができる自由にね。これなんでかっていうと、正当な理由なく証人が出頭しないんだったら、じゃあ、拘引してくださいと。無理やり拘引することができましたよね。証人については、代替性がありませんから。これは鑑定との違いでやりましたよね。証人は代替性がないから拘引できるけど、鑑定人は代替性があるから拘引はできませんと。うん。こんな感じで知識を全部紐付けていきたいですね。はい。ということで、195条の裁判所外での証人尋問をすることができる自由の195条各号にですね、正当な理由なく出頭しない場合というのはありませんから、これは罰になります。この場合は拘引してくださいねということになりますね。はい、で5。裁判所は職権で当事者本人を尋問することができる。はい、これもね、知識権でやりました。職権でできる証拠調べ気をつけましょうねという点ですね。はい、これは丸です。当事者尋問は、職権で行いますね。はい。裁判官がですね、こう、当事者の挙動とかを見て、発言とかを見て、なんかあまりにもはっきりしないなというときは、当然釈明を行使することもありますが、もう証拠調べとして当事者尋問をしたいと考えることもあるわけですよね。そういった場合に備えて、職権での当事者尋問をすることができるという規定になっております。したがって、正しいものは1と5でしたね。はい。では次、第3問。文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選べと。1、公文書の成立の真偽について疑いがあるときは、裁判所は職権で、当該官庁または、公所に、照会をすることができる。これは228条参考で丸ですね。これはもう完全な条文知識でした。はい、丸と。で、2番、法律関係を称する書面の成立の真偽を確定するために、確認の訴えを提起することはできない。これね、論文知識がしっかり入っている人ほど、正解ができないかなという足なんですよね。一応ね、その、確認の利益について、その対象選択の適否というものが、事故の現在の法律関係の積極確認ということでね、その法律関係の確認であることを求めていますが、この法律関係を称する書面の成立の真偽についてはですね、134条でですね、書面の成立の成否を確定するための確認の訴えの提起が認められてます、明文上で。はい。ということで、文書の形式的証拠力についてはですね、その確認の訴えの対象になるんですよね。はい。したがってこれは罰になるんですけど、これね、ちょっともしかしたら論文知識入ってる人ほど間違いやすい問題だったかなというふうに思います。はい。まあこれはね、もう条文知識として押さえてしまいましょう。では3番です。当事者が文書の成立の申請を筆跡の対象によって証明しようとする場合において、対象をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は対象のように供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。うん、これも丸ですよね。229条参考です。はい。で、4番。私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、申請に成立したものと推定される。これ丸ですよね。228条4項と。でね、この問題なんで4番がこんな、なんかこう、まあ、要はね、当たり前っちゃ当たり前のこと、引っ掛けなのかとね、疑いたくなるような足が用意されてるかというと、おそらくね、5番との関係にあるんですよね。5番見ると、文書は、その方式及び趣旨により、公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、申請に成立した公文書とみなされるってあるんですが、これね、あれ？これ丸じゃねえと。 228条2項によって丸なんじゃないかなというふうに見がちなんですけど、これ実は×になるんですね。で、これ、4番との対比でですね、4番は最後、推定されるとありますね。で、5番は最後、見直されるとあるじゃないですか。で、こう、ご丁寧にわざわざ4番と5番の足を一緒に出してくれてるんですよ。ということは、この推定と見なしという文言の差から、5番の足に関してはちょっと違和感を感じたかったんですね。で、推定と見なしって厳密に何が違うかというと、それを覆すときに、半鐘で足りるのか本鐘まで必要なのかっていう点が分かれてくるんですね。そうなってくると、基本的には、推定規定ですね。全部、形式的証拠力の、証拠力について、法定証拠法則を定めた条文は全て、推定規定と考えられていますから、5番は×になります。はい。これね、もし5番が単体で出てきたときは、条文しっかり付属してる人ほど間違いやすい足に変わっちゃうんですけど、4番としっかりご丁寧に一緒に出してくれてるので、ここはね、ちょっと、この文言の差に違和感を感じたかったですね、現場では。はい。したがって少し、第3問はちょっとね、難しい問題だったかなというふうに思いますが、誤ってる問題は2と5になります。はい。では次、第4問ですね。当事者の欠席及び死亡に関する次の1から5までの各記述のうち、誤ってるものを2個選べと。1、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の記述に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。これね、158条の陳述規制はですね、双方が欠席した場合には適用されませんよね。まあ、趣旨から考えればわかると思います。何回もね、知識編でも言いました通り、158条の趣旨というのは、その出席した当事者、の不利益にならないように訴訟の手続きを前に進行させるために欠席した当事者の陳述犠牲を図ったものですから二人ともが欠席している場合に関しては当然出席当事者はいないわけですからこの趣旨が妥当しませんよね。はい、したがって罰ということになります。で、2番、当事者双方が弁論準備手続きの記述に欠席した場合において、1ヶ月以内にいずれの当事者からも記述指定の申し立てがされないときは訴えの取り下げがあったものとみなされる。これ丸ですね。はい、この訴えの取り下げのみなしというのは、弁論準備手続きにも準用されていますから、これは丸になります。で、3番。被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続きは中断し、裁判所は受刑がされるまで判決を言い渡すことができない。これもよく出ますね。はい、罰ですね。はい、前回か前々回かな、と言葉がよく出てきました。はい。判決の言い渡しというのは、当事者双方が在廷していなくとも、訴訟が中断中でもできるよという話でしたね。はい。したがって、これは丸になりますね。で、5番。請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続きは中断し、控訴期間は進行を停止する。うん、これ丸ですね。はい。124条、132条、2項で、控訴期間は進行を停止します。はい。したがって、誤っているものは1と3でした。はい。では次、第5問ですね。口頭弁論に関する次のAからOまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれかと。あ、裁判所は、数個の独立した攻撃または防御の方法が提出されている場合において、特定の攻撃または防御の方法に審理を集中したいときは、弁論の制限をすることができる。うん、あれですよね。弁論の制限というのは、まあ、併合や分離とともに152条1項で裁判所の裁量事項とされています。したがって、丸です。い。口頭弁論の記述のうち、証人尋問の記述については、その公開を停止することができない。これね、罰で、憲法の82条2項が、根拠なんですよね。82条2項を見るとですね、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序、または善良の風俗を害する恐れがあると決した場合には、耐震は公開しないでこれを行うことができるとありますから、公開しないパターンがあるよということで、罰になるんですよね。はい。その公開を停止することができないわけではありませんから、罰になるんですけど、これ憲法の足なので、まあ正直ね、その憲法の択一対策がどれくらい入念にできていたかという話になってきますから、まあ民訴の択一対策というね、特にこの講座においては、もうこの足はですね、完全保留足です。もうこんなもの、知らなくても解けるよということにしたいですね。はい。で、う。証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。これね、182条によって丸です。いわゆる、さみだれ心理といってね、こう、順番も決めずに、バラバラバラバラいろんな証拠調べして、結局何が争点だったのというふうになりがちですから、それを防止するために、証人及び当事者本人の尋問、尋証というのは、できる限りね、争点や証拠の整理が終了した後に集中して行いましょうという規定が182条の規定ですね。よって丸。で、弁論準備手続きにおいて主張された事実は、弁論準備手続きの結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料になる。これもあれですね、173条がその規定をしてますけど、これ気をつけていただきたいのは、準備的口頭弁論との違いです。 準備的行動弁論っていうのは、知識編でもね、イメージをしっかり持ってねというふうにして説明しましたが、行動弁論という言葉がその中に入っているですから、もう行動弁論に他ならないわけですよ。したがって、準備的行動弁論で喋ったことは、行動弁論でまた陳述しなくても、口頭主義のね、要請には反しませんから、訴訟主義になるんですけど、弁論準備手続きは、あくまでも口頭弁論ではありませんから、口頭主義の要請のもとですね、弁論準備手続きの結果は、口頭弁論で当事者が陳述することによって初めて訴訟主要になります。したがって、絵は丸です。はい。で、お。裁判所は当事者の申し立てがない限り、終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。これはね、153条で、終結した口頭弁論の再開というのも、裁判所の職権事項ですよね。したがって、罰ということで、正しい、あ、ごめんなさい、誤っているものの選択肢は、保留していた意図をになります。はい。ですから、意を完全掘り足にしても、残りの足はね、ちょっと判断したかったかなというふうに思います。特に、あと、絵ですかね、あと、絵。で、まあ、条文をしっかりね、接続していれば、うについても、確実に正解したいというところでした。したがって、正解の、選択肢は3番ですね。はい。では、第6問。弁論準備手続きに関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさいと。で、弁論準備手続きとかね、その想定整理手続きに関しては、まあ、大きくね、準備的行動弁論と弁論準備手続きと書面による準備手続きがありましたと。で、それぞれについてこうね、一段階ずつレベルが落ちていくイメージを持ってくださいというのを、知識編ではね、表と一緒に紹介したと思うんですが、その意識で全部解けますね。1、裁判所は当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続きに付することができない。これ罰ですよね。意見を聞けばよかったです。これは弁論準備手続きも書面による準備手続きも意見を聞けばいいという話でしたね。はい。で、2、弁論準備手続きは当事者双方が立ち会うことができる記述において行う。これね、間違えないでほしいのは、原則としては弁論準備手続きも双方が立ち会います。よって丸になります。ただ、例外的に一方当事者のみの出頭でも開催できるよというような規定がありました。はい、それね、ごちゃごちゃにしないようにしましょう。解説にもありますね。解説にもありますが、必ず当事者双方が立ち会わなければいけないだとか、当事者双方が立ち会わなければ行われる場合はないみたいな記述だったらこれ罰になりますけど、原則的には当事者双方が立ち会いますからこれは丸になりますね。はい、気をつけましょうね。で、3番、裁判所は弁論準備手続きの記述においては文書の証拠調べをすることができない。はい、これ罰ですね。知識編でも入念にやりましたが、文書に限って証拠調べをすることができました。170条2項ですね。したがって罰と。で、弁論準備手続きにおいては、当事者双方が記述に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、記述における手続きを行うことができると。これはね、一番最初に話した、こうね、レベルがだんだん下がっていくイメージを持っていただきたいんですが、弁論準備手続きに関しては、一方当事者が出頭していれば、いわゆるテレビ会議システムを使えることができます。で、もう一回、もう一個レベルが落ちて、書面による準備手続きに関しては、当事者双方が出頭していなくともテレビ会議システムを使うことができました。したがって弁論準備手続きでは双方が欠席している場合、出頭していない場合に関してはテレビ会議システムは使えませんから罰になります。はい。で、5番、裁判所は弁論準備手続きを終結するにあたり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。はい。これはですね、全手続きに共通の規定ですね。丸になります。170条5項165条ということになります。はい。したがって、正しいものは、2と5ですね。2と5。はい。では次、第7問です。証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。1、判例によれば、証拠調べが終了した後に、当該証拠の申し出を撤回することはできない。はい、これね、これもね、知識編では触れてますけど、証拠調べが終了した後というのは、裁判官が心証を形成してしまっていますから、証拠調べが終わった後については、証拠の申し出というのを撤回することはできません。100選5班のアペンディクス21事件ですね。従って、丸と。で、2、争点及び証拠の整理が終了した後は、新たに証人及び当事者本人の尋問の申し出をすることができない。これがね、もしかしたらちょっと難しめの足、ちょっと悩む足かなというふうには思います。ただですね、167条とかを見ていただくと、167条何を規定してるかっていうと、準備的口頭弁論の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。説明しなければならないとありますね。はい。この167条の規定は、つまり、その準備的口頭弁論の終了後、争点、および証拠の整理が終了した後であっても、新たにね、攻撃防御方法の提出をすることができることを前提にした規定ですよね。 することができて、じゃあいざ実際にしたと。そしたら相手方通ったから、いやなんでお前それ準備的行動弁論の段階で言わなかったんだよというツッコミを受けたら、必ずその理由を説明しなければいけませんという規定ですから、あくまでもね、その争点及び証拠の整理が終了した後であっても、抗議防御方法の提出、もっと言えば今回で聞かれている新たに証人及び当事者本人の尋問の申し立てをすることが、できないというわけではないんですよね。それをできることを前提にした規定ですから、2番に関しては×になります。はい。同様の規定がね、174条、178条にも用意されてますね。はい。で、3番。裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。はい。これは204条1号で丸ですね。裁判所外での証人尋問とは全然違う話ですからね、これは。ごっちゃにしないでくださいね。裁判所外に赴いて証人尋問をするのか、いわゆるそのテレビ会議のね、システムを使って証人尋問をするのかというのは全然違う話ですから、204条と195条ごっちゃにしないようにしましょう。はい。で、4番。鑑定人に書面または口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。これ丸ですね。215条1項と。はい。完全な、条文知識だったかなというふうに思います。まあ、鑑定人についてはですね、その、過去の記憶をですね、口頭で喋らせるよりかは、書面によって報告させた方が、絶対正確でしょうという時もありますから、鑑定人については書面に基づいて、裁判所でね、陳述をすることが許されます。はい。で、5番。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合にはすることができない。これ×ですね。183条。これもよく出ますと言ってね、知識編では確認しましたが、当事者がね、在廷していなくとも、証拠調べもできますし、判決の言い渡しもできます。はい。したがって、誤ってる選択肢は2番と5番でした。では第8問。準備書面に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさいと。1番、準備書面は記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間を置いて裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。はい、これも知識編でもやりましたが、準備書面は裁判所に提出する、かつ相手方に直送します。はい、したがって×ですね。で、2番、相手方が口頭弁論記述に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。これは丸ですよね。はい。161条3項が、相手方が口頭弁論記述に出頭していないときは、その準備書面に記載された事項しか陳述することできませんよというふうな規定を置いてます。はい。これはその欠席当事者の、知らない間に、こう、訴訟がどんどん前に進んで、そんなこと聞いてませんよということにならないね。ために用意されたのが161条3項ですが、まあ、すなわち相手方が出頭していれば、当然そこでね、準備書面に記載されてない事項を陳述したとしても、当然その相手方当事者はその場で聞けるわけですから、特に不意打ちとかにはなりませんよね。はい。したがって2番は丸です。で、3番。準備書面は裁判所に提出されただけでは判決の基礎とすることができない。これね、もしかしたら悩むかもしれませんが、そもそもね、準備書面が裁判所に提出されただけで判決の基礎となるのであれば、それわざわざ陳述犠牲とか入れる必要ないですよね。158条のその当事者の欠席によるときの陳述犠牲とか入れる必要ないじゃないですか。なぜならもう準備書面出てるから、もうこれ判決の基礎となるんで、訴訟前に進めますとなるんでね。ということは158条のようにね、この準備書面の陳述犠牲とかいう規定が置かれてるということはですよ。ということは、準備書面は裁判所に提出されただけでは判決の基礎とすることができないんじゃないかなというふうに考えたかったような問題ですが、ちょっとね、難易度高いかなというふうに思います。はい。まあ、したがって3番は結論は丸ですね。はい。で、4番。口頭弁論は、簡易裁判所においても書面で準備しなければならないとありますが、これは、簡易裁判所での審理の規定をしっかり頭に入ってますかってやつですね。いわゆるこう、レジュメでは、特殊な訴訟類型としてね、簡易裁判所での審理や、少額訴訟や手形訴訟についてまとめていますが、今回の話はね、276条1項で、簡易裁判所の審理についてはですね、276条1項見ると、口頭弁論は書面で準備することは要しないとありますから、準備書面を提出する必要はないわけですね。したがって4番は×と。で、5番。当事者は裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を口頭弁論記述において陳述することができない。これもね、162条の話なんですよね。知識編でやりましたけど、162条というのはその裁判長がね、ある期間を設けられるわけですね。準備書面この期間までに提出してくださいとか、特定の証拠について準備、この期間内にね、 証拠の申し出をしてくださいという期間を定めることができるんですが、162条のね、その期間に反していたとしても、当然にね、その後、期間経過後の準備書面の提出や、証拠の申し出というのが却下されるわけではありません。はい。あくまでも柔軟な審理のためね、期間経過後であっても認めようというふうに考えられていますが、当然、攻撃防御方法、時期に遅れた攻撃防御方法の却下として、却下されることはあり得ますね。はい。これは気をつけてください。またね、知識系でもやりましたけど、これ162条というのはね、基本的には裁判長は任意的に期間を定めることができますよという規定なんですが、書面による準備手続きに関してはですね、その主催者というのは、162条の期間を、必ず定めなければならないというふうな規定になってますから、これはね、ちょっと注意しておいてください。はい。では、第8問に関しては正しいものはですから、2番と3番ということになりますね。まあ、ちょっとね、3番に関しては難易度が若干高かったかなというふうにも思います。はい。ではね、これで終わって、次回また第9問からやっていきたいと思います。お疲れ様でした。